こんにちは、さくらラジオの井口由美です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介のお時間です。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍されている方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えしています。今回はメンフィス日本語補習授業校の2021年度後期の教頭先生、伊豆田哲也先生をお迎えして、テネシー州メンフィスの補習校の様子をお伺いしました。それではどうぞ。こんにちは、本日は伊豆田哲也先生にお越しいただきまして、いろいろとお話を聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、伊豆田哲也先生の後期教頭先生を担当していらっしゃいますテネシーのメンフィス日本語補習授業校についてお話を聞かせていただきます。まずテネシーなんですけれども、そちらの気候というのはだいたい12月っていうのはどんな感じなんでしょうか？
そうですね、この12月の月内でも結構寒暖の差がありまして、
はい、
2週間前は T シャツで出歩けたんです。
はい、
はい、まあ、もしかしたら私だけかもしれないですけど先週は結構寒くて、
はい、
ジャケットがないとやはり寒さを感じる
季節
なんですね。今は今週も結構寒くないですね。
紅葉なんかはもうあれですか、終わっちゃってる？
そうですね、紅葉というのがメンフィスにあるのかなって思うんですけど、はい、感じるのがもうなく終わりました
っていう感じ
ですね。はい、なので日本は最低気温は日本でいうと0度、
はい、
たまに氷点下がまで行くぐらいです。
じゃあ夜、結構、はい、夜は結構寒い時もあるということですね。
そうですね、だから朝車乗ろうとすると、その霜が窓ガラスについてくる。
あ、やっぱり、
はい、それを溶かす、はい、それを溶かすのに10分がかかる、まあ、そのぐらいですね。あと、まあ、有名なニュースにもなった竜巻、
はい、
トルネードがこの辺を襲いました。
はいはい、
はい、幸いにもテネシーは、メンフィスは来なかったんですよ。お近くの、ね、ケンタッキーとか、
そうです
ね、アーカンソーとかも被害に遭われたん
ですよ。そうですよね、結構大変ですね。
はい、だいたい年に1回はこういうトルネード系が出て、深夜ずっと夜中はサイレンが鳴る。
ああ、そうなんですね、はい。この日本語補習校なんですけども、大体発足っていうのはいつ頃？
そうですね、もう我々が、まあ、私が生まれる前からありまして、はい、1980年、はい、頃からですね、まあ、そう、ちょっと前、ちょっと記憶は確かじゃないですけど、まあ、もう40年はもう、
やっぱり企業さんの協力によってというか、
そうですね、
そういう形で日本から来た、はい、やっぱり企業の方々のやっぱりこう熱い思いで作られたというのがきっかけ、
ね、は
い、
そうですね、
ね、
はい、
わかりました。今は土曜日、
はい、土曜日の午前中
ですね。
1時間目から4時間目
1時間目から4時間目、
はい、45分授業をかける4の算数時間、国語時間、はい、
やっぱり国語もはい、かなり重視をして教えていらっしゃる、はい、ということですよね。
そうですね、だから理科とか3年生、小学3年生から出てくる理科とか社会は、はい、今年はもうご自宅での学習にならざるを得ない。
そうですね、
で理科はまだアメリカの現地校でも重複しているところがあると思うんですが、
はい、
社会はどうしても日本の地理の話になってきますんで、
そうですね、
これ彼はアメリカでは習えない。
うん、
はい、というのを、まあ、小学3年生の娘を持ち父として実感してます。
なるほど。
はい、
補習校は大体小学校1年生から、
はい、
中学校
3年生まで、ね。3年生まで、はい。
何人ぐらい、生徒さんはいらっしゃいますか？
生徒時代は27人だったかな。お間違いしたらすいません。大体20人前後で、ちょっとコロナ、パンデミックが始まってしまって、
はい、
この補習校としても、最初パンデミックが始まった頃は、一時閉校。
はい。
にして、ご自宅での学習
を
しばらくお願いしてたんですけども、
はい、
やはり、補習校の魅力というのは、勉強だけじゃなくて、やっぱり同学年、友達、
そうですよね。
まあ、はい、上下の、みんなと、こう接したり、
はい、
遊んだりするっていうのが、やっぱり楽しい。
そうですよね。
思ってるお子さんが多くてですね、やっぱりどうしてもコロナでそういう状況になってしまったので、
はい、
生徒数はちょっと減ってしまいました。
そうですね。一番こう魅力的なところがなくなってしまったというところで、はい、まあ、生徒数が、まあ、減少してしまうというのは、これはもう本当に仕方がないこと
ですね。そうですね。まあ、その中でも、やはり、修行を選び続けてきていただいた皆さんは、やっぱりありがたい。
そうですよね。
はい。やっぱり3分の2ほどになってしまったんですけれども、はい、なんとかまだ補修校として存続できてますので、まあ、これは一人に皆様のおかげだと思ってます。そうですね。
わかりました。今年のどのくらいの時期から、はい、まあ、インパーソンというか、学校が再開されたんでしょうか。
はい、そうですね。今年の2学期始めからですね、7月の授業から、インパーソンとバーチャルの併用。
併用、はい。
を実施しました。なので予算を立ててですね、
はい、
バーチャルをする器具、
はい、
あといってもタブレットと、まあ、インターネット関係の器具なんですけども、を購入して、
ああ、なるほど。
はい、で、幸いにも Google とか Zoom っていうのは無料で使用できるので、
はい、
まあ、そちらを使用させていただいて、
はい、
やはりどうしてもインパーソンで授業することにどうしても抵抗を感じていらっしゃる保護者さんもいらっしゃいますので。
そうですね。
はい。その、とか、あとは、濃厚接触者になってしまった場合とか、やっぱりどうしても、登校していただくと難しい場合に対応できるようにしました。
そうですよね。まあ、はい、子供さんたちが、どこもの、まあ、補習校や日本語学校の皆さんにお聞きしても、なかなか集中ができないんで。
そうですね。
はい、ちっちゃい子供さんは集中ができないんで。
ですね、現地校の、でも同じように。
そうですよね。
バーチャルの授業をしている子供たちの、やっぱりどうしても進捗が遅れてるとか。
そうですよね。
有権ニュースとか見ますので。はい。
そうですよね。ま
あ、ただ補修校としては、なるべく感染者を出さないように、きっちりした手順書を作りましてですね。
はい。
それを皆様に守っていただいて。
はい。
おかげさまで補修校でそのクラスター等が発生したというのは、7月の開校であります
か。あ、すごいです。
はい。
すごいです。
例えば、皆さんが守って、重症を守って、まあ、行動していただいているからだと。
そうですよね。
はい。
まあ、本当に公立高校なんかで、ちょこちょことそういった、クラスターが出ているところもあるので、はい、やっぱりそういった部分では本当に、先生方も、すごく神経を使われて、
はい、
されていらっしゃると思いますので、本当にもう、はい、そうですね、親御さんたちにしてみればありがたいというふうに思ってらっしゃると思います。
ああ、そう、そう思っていただけるんです
けど、私も。いや、本当にそうですね。はい、これは、私たち親にとっても、それは本当にありがたい。はい、特に、日本の、まあ、補習校や全日校の先生方と皆さん、本当にそのあたりは、すごく、詳細に説明していただいて、いろいろと、手配もしていただけるので、はい、本当にありがたいというふうに思っています。
ありがとうございます。
はい。リスタ先生、まあ、ありがとうございます。私ももう、このアメリカ人の先生方にも、本当に、いろいろ取材させていただいて、お礼を申し上げたいんですけども、本当にありがたいなというふうに、はい、親の方から、思っていますので、はい。
はい。その、励みを胸に。
はい。
今後も頑張っていきたいと思います。
頑張ってください。はい。
はい。
で、大体、年間の行事としては、まあ、4月ぐらいに始まりまして。
そうですね、入学式が始まって。
はい。
で、補修校最大のイベントの運動会が。
はい。
9月、ないしは10月。
はい。
に開催してます。
10月。
で、その後に、年明けに、日本の文化を学んでもらおうということで、はい、餅つき大会。
餅つき大会。
そして、で、最後、終業式。3月に終業式、卒業式。
卒業式ですね。
というのが、まあ、間に小さなこうイベントがあるんですが、
はい。
単発的な昔は、例えば、バスケ大会ですね。
ああ、そういった、はい、ちょこちょことしたもの
が。持ち込み期間なんか、やってたんですけど、はい、大きな流れでいくと、大きな行事なんですね。運動会と餅つき大会。
わかりました。この餅つき大会、今年は
どうなんですか？今年度はもう中止しました。
ね、
やはり、こう、食物を扱うというところと、
はい、
どうしても餅つきというのは、ソーシャルディスタンスが保てないので、
そうですね。
はい、一人で餅ついて一人で来れるわけにもいかないので、
はい。
はい、ここはコロナの観点から今年は中止しましたが、
ね、
運動会は、おかげさまで、皆様のご協力があって開催させていただきました。
よかったです。子供さん方もとても楽しんで
いらっしゃったん
ですか。そうですね、はい。はい。これが、やっぱり一番大きな行事なんで。
そうですよね。
はい。まあ、いろいろこう、実行委員を選出して、
はい。
こうコロナを考慮しつつ、運動会を成功に導くどうしたらいいかっていうのを検討を重ねてました。
はい。
無事終えました。
よかったです。
これは、ごめんなさい。これは、後期の私の仕事であって、前期長のお仕事だったんで、
はい。はい、わかりました。じゃあもうこう小学校6年生、中学校3年生のお子さんにとってはとってもいい思い出に、はい、
そうですね。
私たちはね、
はい、私がやったのはピックアップトラックを会社から借りて補修庫で持っていって道具を運ぶっていう。なかなかアメリカではピックアップトラックを運転する機会ないので、
はい、
でしかも普通のピックアップじゃなくてフラットベッドの、
あ、フラットベッド、はい、
でちょっと興奮したというか。
そうですよね。はい、なかなか。
自分ではなかなか、自分ではな
かなか。そうですよね。結構高いですしね。はい、思ったよりも金額も高いですし、やっぱりアメリカならではっていう感じですね。
はい。
わかりました。あと、メンフィスでは、日本祭りっていうのが大体恒例で、11月
ぐらいに、ね。
はい。
そうです。ただこれね、
はい、
昔はやってたんですけど、はい、一時期ちょっとやらなくなって、2019年頃に
開
催したんです。
はい、
18か19ですね。はい。毎年10月かな。
はい、
10月か11月に、メイフィスにボタニックガーデンっていう自然庭園みたいなのがあるんですけど、
はい、
そのボタニックガーデンも結構ね、日本庭園みたいなの
が
あって、
はい、
はい、こう日本の文化っていうのを結構紹介してくれてました。
はい、
はい。日本関係のイベントも、年に数回行っていいんですけど、まあ、そことジャストというテネシー日米協会っていうが協賛で行うというイベントを3年4年前から始めたんですね。はい、
とこちらに就校の皆さんっていうのは何か。
そうですね、今年から今まではちょっと他のブースを借りて、
はい、
就校本を販売を行ってたんですけど、
はい、
今年はちょっと大々的にメンフィス補修校のブースを借ります。5フィートかける6フィートだったと思うんです。じゃあそこまでならないか。はい、もっとあるか。30フィートですか。ちょっとサイズは忘れたんですけど。
はい。
で、ブースを借りて、本格的に補修校としてブースを出して中古本を販売しました。だからどうしてもこうね、
はい、
補修校に通っていらっしゃる家族の方で、日本に通われる方とかから寄贈いただいたもんで、
はい。
どうもちょっと古くなった。を出展しまして、
はい、
大盛況でした。
そうですか。
ほぼ売り切れまでいかったんですけど、ほぼ9割5分は。
ああ、なるほど。
売れたみたいですね。
そうですか。やっぱり、使用された本っていうのは、まあ、読み送られた本ですよね。はい、私も、はい、やっぱり新しい本を子供に買うっていうよりも、そういった本の方がやっぱりめくりやすいっていうのと、はい、なんとなくその、はい、とてもなんか温かみがあっていいと思うんですけど、
そうですね、
は
い、それもアリーの在校生の皆様方からボランティアで、
はい、
日本の本を寄贈していただいてそれも販売、
ああなるほど、
たものは比較的新しいものだったので、
はい、
やはりこう日本の文化を学びたい、
そうですよね、
ちょっとアメリカの方と、
うん、
どちらかお母さんが日本人でやっぱり日本の本を読ましたい、
はい、
という方といらっしゃいましたね。結構困ったのが、
はい、
こうアメリカ人の方で日本文化とか、
はい、
日本の言語をこう学びたいからそういう本を買ってきられるんですけど、
あ、はい、
まあ、我々日本人はそういう本を買わないので、
そうですよね、
日本語のテキストとかは買わないので
、
はい、そこはちょっと対応できなかったかなと。
やっぱりそれだけ日本に興味を持っていらっしゃる方も多い、はい、ということですよね。
そうですね、それはびっくりしました。はい、
就校の生徒さんなんですけども、大体、駐在の方と、
はい、
まあ、国際結婚されていらっしゃって、はい、子供さんを会話していらっしゃる方っていうのは、はい、テネシーのあたりですと、メンフィスのあたりですと、どのくらいの割合なんでしょうか。
そうですね、今現在だけで申し上げると、ほぼ半々。
半々ぐらいの感じ。
ですね。だからどうしてもそのコロナで、やっぱ駐在員の家族というのは、いずれ日本に戻るので、
はい、
これどうしても勉強続けない、
ね。そうですね。
というのもあって、その、やめてしまう方が少なかったんですけども、まあやっぱりこの他の外部の方っていうんですかね、
はい。
のはやっぱりどうしても、座学はやっぱり面白くないですから、やっぱ友達遊ぶからこそ、座学も頑張れる。
そうですね。
はい、
本当に、そう思います。はい。
だからやっぱりちょっと少し減ってしまって、はい、今は半々ぐらいかなと。
まあ、これからは本当にいろんな、まあ、新しい株も出てきてますけれども、はい、できるだけ、まあ、この状況が続いて、やっぱり学校もこのまま続いていってくれて、もう、ラッキーなことには来年ぐらいには、もう本当に 100% オープンになるということを、信じて、もう頑張っていただけたらと思います。はい。
はい、
最後に、これから、そうですね、メンフィス補修校、授業、補修授業校がどういうふうになっていただいてほしいか、っていうような希望とかってありますか？
そうですね、やはりこう、今、生徒数が20名と、
はい。
一時期が100名ぐらい、いらっしゃったみたいなんですけど、
はい、
だいぶ減ってしまいました。
はい。
しまいまして、だいぶこじんまりとした学校になってしまったんですけど、はい、また皆さんが戻ってきて、生徒も増えて、笑顔で溢れるような、
はい。
補修校になればいいなと思ってます。
わかりました。宣伝で、はい、宣伝です。メンフィス日本語補修授業校。あともう一つ、先生方の募集もしてらっしゃる。
そうですね。もちろん、生徒の皆さんも入っていっていただいたんですけども、はい、これは補修校特有の、問題でして、まあ、先生の相手が少ないという問題がございまして、はい、来年も、まあ、2クラス。
はい。
まだ先生が見つかってない状態です。なので、メンフィスに住まれてる方ですね、ぜひ我こそはという方は、ぜひ、こちらまで、Google で、メンフィス日本語補修校と検索していただければ、一番に出てくるので、そこでアクセスしていってください。ぜひお願いします。
ぜひよろしくお願いいたします。は
い、
ぜひ、
よろしくお願いします。
私からもお願いいたします。水田先生、今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
今回のリクエスト曲なんですけれども、伊豆田先生のご推薦、メンフィスのアナザースーパースターの曲です。今年度最後の曲としては本当にぴったりです。私なんかすぐ踊りたくなっちゃうんですけれども、ではこの曲と一緒に今年を終わりたいと思います。来年もよろしくお願いいたします。それでは、ジャスティン・ティンバーレイク、Can't Stop That Feeling、どうぞ。